Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。まずは昨日のベネズエラのトピックに対して、ボッチャンのシグナルコメントは、かつてナチスに協力した過去と対峙する企業、あの話題から現在の苦境を組織として記録し、さらに他の組織とも共有して今後の糧とする必要性が高まる、そんな未来を予想しました。こっちゃんは相変わらず過去の記事を読み込んでくださっていますね。過去の負の遺産と対峙するフランスの鉄道会社ありましたね。それからリーマンショックの教訓、苦境を組織として記録してそれを今後に生かす。そしてカニッシーさんのシグナルコメント、 M さんへの返信。 M さんが紹介されているサイトを拝見しました。ベネズエラのインフレ率は恐ろしいですね。今持っている100円は来年には1円以下の価値にしかならないようです。一方で日本のインフレ率は30年レベルのスパンであれば多少の上下はあるものの、大まかに見ると目標値の 2% あたりを中心に分布していることが見て取れました。1枚のグラフを見ての解釈で正しいかどうかは分かりませんが、視点を変えるだけで受け取り方が変わってしまう、そうした恐ろしさを分かっていたはずなのに改めて認識しました。1972東京さん、2021年のデータによると、ベネズエラにおいて1日あたり1ドル90セントで生活している国民の割合は 76.6%。去年が 67.7% ですから、9ポイントも上昇している。1日2ドルですから、300円未満ですよね。つまり、今のベネズエラでは国民の4人に3人以上が極度の貧困状態に置かれている。これは国際社会のサポートが必要なレベルです。まあそんな中で不正が行われていたのは、これはちょっと許せないですよね。JT さんのシグナルコメントは相変わらず英語です。記事を通して今回のベネズエラのことを知りました。ただ、ベネズエラの自殺率、これは10万人に2人、日本の約8分の1。そう考えると、ベネズエラの人たちにはまだ希望が残っている。そうなんですね。これは知りませんでした。
マットさん、希望といえば、植物に綺麗な音楽、例えばモーツァルトの楽曲を聴かせると、成長が早くなるっていう話聞いたことあります？
それ聞いたことありますよ。
今日のトピックは音楽とは関係がないんですけれども、ちょっとびっくりするようなそんなお話なの。
そうなんですか？どんなお話なんでしょう？
Reviving the past. Can electricity enhance plant growth and flavor?
Reviving the past と言ってましたね。過去をリバイブする、蘇らせる。
Reviving the past. Can electricity enhance plant growth and flavor?
Electricity、 電気が enhance、 高める、増進する。
Can electricity enhance plant growth and flavor?
Plant、 植物の成長、それから flavor、 風味を高めることができるかというタイトルです。そして冒頭の文章もこんな質問ですね。
質問攻めだね、今日は。
Have you ever wondered if old ideas can become new again?
Have you ever wondered? 考えたことはあるだろうか。もしも if old ideas、 古いアイデアがCan become new again. 再び新しくなる。そんなことを考えたことはありますか、ということなんですが。
え、それってどういうこと？
そうですよね。
Let's dive into the exciting history of using electricity.
Dive into. さらに深掘りしてみましょうということですね。Let's dive into exciting history of using electricity. 電気を使ったエキサイティングな歴史。どこに使うんでしょう？
Using electricity to boost plant growth and quality.
電気を使って植物の成長、そしてクオリティ、品質を向上させるというエキサイティングな歴史。そんな歴史があったんですか？
きっとあったんでしょうね。
In the 18th and 19th centuries,
18世紀から19世紀と言ってましたね。
In the 18th and 19th centuries, innovative minds experimented with electrifying vegetables and crops.
Innovative mind.革新的な考え方、これが実験を行ったんですね。
Innovative minds experimented with electrifying vegetables and crops.
Electrify、 電流を流すということですよね。野菜や作物に電流を流す実験をしていたんですね。
そうなの？それを聞いたら植物学者の牧野先生は悲しむわよ。
悲しまれるでしょうね。でもですね、キャサリンさん、この実験の結果、あることが分かったんですよ。
何が？
They found that electrified plants grew faster and healthier.
彼らは見つけました。They found. 電流を通した植物は
早
く成長して
grew faster,
そしてより健康に育つことが分かったんです。
They found that electrified plants grew faster and healthier.
でもさ、早く成長したって味は変わらないでしょ。
Even fruits became tastier.
え、そうなの？フルーツは became tastier、 より美味しくなるの？
Even fruits became tastier。
なぜ哲学者なのかわからないんですが、フランスの哲学者のピエール・ベルトロンさんは、
French philosopher Pierre Bertholon created a device in the 1780s.
ピエールさんは1780年代に create a device、デバイスをこしらえたんですね。そのデバイスを使って、
created a device in the 1780s to electrify entire garden plots。
ここに electrify、電流を流す、すべてのgarden plots。これは菜園ですね。すべての菜園に電流を流す。
To electrify entire garden plots.
これは
like electrical manure.
Manure. これは肥料ですね。電気の肥料。あたかも電気の肥料を与えるように家庭菜園、菜園すべてに電流を流す。
French philosopher Pierre Bertholon created a device in the 1780s to electrify entire garden plots like electrical manure.
そんな実験が行われてたんだね。
そうなのね。聞いたことがないわ、そんなの。
However, by the end of the 19th century, this idea lost popularity and was forgotten.
やはりそうなのね。19世紀の終わりには、このアイデアは lost popularity、人気を失って was forgotten、忘れられてしまったということね。
By the end of the 19th century, this idea lost popularity and was forgotten.
その後はどうなったのかしらね。
Fast forward a century.
一世紀を早送りするっていう感じかしら。Fast forward. 一世紀を早送りして。
Fast forward a century, and researchers discovered that most...
リサーチャーの人たちはディスカバーしたのね。何を見つけたのかしら。
And researchers discovered that most plants carry electrical signals for internal communication.
ほとんどの植物は carry electrical signals. 電気信号を持っている？この電気信号を使って internal communication. 内部コミュニケーションのための電気信号を植物は持っているっていうの？
Fast forward a century, and researchers discovered that most plants carry electrical signals for internal communication.
それを発見したんですね。この電気信号はまさに我々の神経系と同じ。
Similar to our nervous system.
そうなのね。
そして1990年代に入ると、
By the 1990s, it was known that electricity helped plants react to light, temperature.
植物はリアクトする。反応するんですね。ライト、光や temperature、温度に。
It was known that electricity helped plants react to light, temperature, touch.
そして touch、触覚ですね。その刺激に react、反応して植物が
It was known that electricity helped plants react to light, temperature, touch, and other stimuli, allowing them to sense danger.
彼らに allowing them、できるようにする。植物が to sense danger。危険を察知することができる。電気が光や温度、触覚などの刺激に反応して、彼ら植物が危険を察知することができるようになったことが、1990年代に知られるようになりました。そして、ここで問題となるのは、The question is,
The question now is, can we decode these electrical signals?
我々が彼らの植物の electrical signals、電気信号を decode。解読することができるかどうか。
Can we decode these electrical signals to better understand plants and their needs?
これはまさに植物の声を聞くということですよね。彼らが何を欲しているのか。
The question now is, can we decode these electrical signals to better understand plants and their needs, like water or nutrients?
水を飲みたいとか、nutrients、どんな栄養を必要としているのか。この電気信号を解読して、それを理解することができるかどうか、それがクエスチョン、問題だ。
牧野先生みたいね、まるで。植物と会話をする。
Can we receive early warnings when plants detect threats, such as bacteria?
植物がバクテリアなどの threats、脅威を感じたときに、早期に warning、その警告を私たちが受け取ることができるかどうかってことね。
そうですね。植物の悲鳴を聞き取ることができるかということですよね。まあ、こうした疑問を解決するために植物に電気を通すこと、ここに再び注目が集まっているようです。
These inquiries have reignited interest in electrifying plants.
Reignite, ignite. これは火をつけるですね。そこに RE がつきますから、再び火がつく。
Reignited interest in electrifying plants.
植物に電気を通すこと、ここに再び注目が集まっている。 さあ、それではここで1回目の記事本文を皆さんと一緒に聞いていきたいと思います。2022年、昨年のサイエンティスト誌にどのような研究が掲載されたんでしょうか。まあ、そのあたりに注目をしながら1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。準備はよろしいでしょうか。はい、今日の記事はこちらになります。
Reviving the past, can electricity enhance plant growth and flavor? Have you ever wondered if old ideas can become new again?Let's dive into the exciting history of using electricity to boost plant growth and quality. In the 18th and 19th centuries, innovative minds experimented with electrifying vegetables and crops. They found that electrified plants grew faster and healthier. Even fruits became tastier. French philosopher Pierre Berthelin created a device in the 1780s to electrify entire garden plots, like electrical manure.However, by the end of the 19th century, this idea lost popularity and was forgotten. Fast forward a century, and researchers discovered that most plants carry electrical signals for internal communication, similar to our nervous system. By the 1990s, it was known that electricity helped plants react to light, temperature, touch, and other stimuli, allowing them to sense danger.The question now is, can we decode these electrical signals to better understand plants and their needs, like water or nutrients? Can we receive early warnings when plants detect threats, such as bacteria? These inquiries have reignited interest in electrifying plants. A 2022 study in The Scientist suggested that a small, wind and rain-powered electrical device could increase crop yield. So, could electro-gardening be the future of agriculture?This example shows that old ideas can be reborn as new ones. Imagine the knowledge we could discover if we remembered and explored forgotten ideas from the past.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。植物に電気を流す。そして植物は電気信号でコミュニケーションを図っている。我々が植物と会話ができる日も近いんでしょうかね。2022年のサイエンティスト誌に掲載された内容というのは、
A 2022 study in The Scientist suggested that a small, wind and rain-powered electrical device could increase crop yield.
それは風とか雨の力で動く小さな電気装置、electrical device.
Small, wind and rain-powered electrical device could increase crop yield.
この装置が increase crop yield、作物の収穫量を増やす可能性があることを示したんですね。
A 2022 study in The Scientist suggested that a small, wind and rain-powered electrical device could increase crop yield.
じゃあこれからは農園にも電気を引かなきゃいけないのかな?
So, could electro-gardening be the future of agriculture?
Electro-gardening, これが future of agriculture, 農業の未来になりうるのか?
Could electro-gardening be the future of agriculture?
18世紀から19世紀に試されたこのアイデアが今再び注目を集めている。
This example shows that old ideas can be reborn as new ones.
これは冒頭にあった通りですね。古いアイデアがまさに新しく生まれ変わるという一つの例。
This example shows that old ideas can be reborn as new ones.
そこで想像してください。ジョン・レノンさんではありませんが、
Imagine the knowledge we could discover if we remembered and explored forgotten ideas from the past.
ということですね。過去に忘れ去られてしまったアイデアを思い出し。Remembered, forgotten ideas from the past. 過去に忘れ去られてしまったアイデアを思い出し、そして explore, 探求すれば、
If we remembered and explored forgotten ideas from the past.
どのような知識、knowledge、これを我々が発見することができるのか、想像してみてください。
Imagine the knowledge we could discover if we remembered and explored forgotten ideas from the past.
ということで今日は植物に電気を通すという古い考え、同じように過去に忘れ去られてしまったようなアイデアを再び今に復活させることで新しい発見があるかもしれませんね。ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度記事本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Reviving the past, can electricity enhance plant growth and flavor? Have you ever wondered if old ideas can become new again? Let's dive into the exciting history of using electricity to boost plant growth and quality. In the 18th and 19th centuries, innovative minds experimented with electrifying vegetables and crops. They found that electrified plants grew faster and healthier. Even fruits became tastier. French philosopher Pierre Berthelin created a device in the 1780s to electrify entire garden plots, like electrical manure. However, by the end of the 19th century, this idea lost popularity and was forgotten. Fast forward a century, and researchers discovered that most plants carry electrical signals for internal communication, similar to our nervous system. By the 1990s, it was known that electricity helped plants react to light, temperature, touch, and other stimuli, allowing them to sense danger. The question now is, can we decode these electrical signals to better understand plants and their needs, like water or nutrients? Can we receive early warnings when plants detect threats, such as bacteria? These inquiries have reignited interest in electrifying plants. A 2022 study in The Scientist suggested that a small, wind- and rain-powered electrical device could increase crop yield. So, could electro-gardening be the future of agriculture? This example shows that old ideas can be reborn as new ones. Imagine the knowledge we could discover if we remembered and explored forgotten ideas from the past.
山地来て何やらゆかしスミレ草。山道を歩いている時に小さなスミレの花を見つけて松尾芭蕉が詠んだ句。何やらゆかし。これはなんとなく懐かしい。という意味です。植物学者の牧野富太郎さん、今 NHK の朝ドラのモデルになっている方ですね。牧野富太郎さんは生前こんなエッセイを残されていました。心配事があったり、心が塞いでいる時に草木の花を眺めたらいいよ。この無邪気な可憐な花に対すれば、憂鬱な顔もたちまち笑顔になるでしょう。どうか皆さん、植物に興味を持ってください。そして植物について知ってください。これは私からのお願いです。牧野さんは94歳まで本当に自分のやりたいこと、好きなことに一生をかけてやり遂げました。牧野さん曰く、好きなことを追求して生きればいいんだ。好きを生き切れば人生すべてがうまくいく。天真爛漫に94年の生涯を生き切った牧野富太郎さん。彼のエッセイに目を通すと、いかに牧野さんが植物を愛していたか。牧野さんは常々、この世に雑草という花はないよ。すべての花には名前がついている。私にもあなたにも名前があるように、雑草なんて花はない。そして同じように、私たちも一人一人が名前を持ち、そして一人一人が上に向かって一生懸命伸びようとしている。時々道端に咲く草木に目をやって、語りかけてみてください。君も頑張っているね。私も頑張っています。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。